皆さんこんにちは、経済アナリストの藤原直也です。この時間は日本と世界に一言と題して、今の世相を見てあれと思うことを本音でお話ししていきたいと思います。
明けましておめでとうございます。2022年1月5日、藤原直也の日本と世界に一言。今日の話題は、政府日銀は貧乏人は麦を肥えというのかというお話です。今年もですね、始まりました。前々から申し上げておりますように、昨年の11月の終わりから1月の頭ぐらいまでがですね、非常に重要な期間なんですね。ここで何が起きるかというところが、本当に歴史的なことなんですけども、次第に形になってきましたね。やっぱりそれぞれの道を行けっていう、その通りなんですね。悪いやつもいいやつも、それぞれの道をやっぱり行ってるんですね。だからものすごくはっきりとメリハリがついてきたんですね。終わりになるもの、それから次に生まれてくるもの、次々とメリハリがついてきたんですね。もうこれは新しい時代に入ってると私は思いますね。それで一つ今問題なのが物価の上昇ですね。はっきり言いまして、平成時代ですね、平成の時代はアメリカに乗っ取られてこんな風になって、から清和会ですよね、清和会も後ろはアメリカですから、それが搾取を続けたと。その最大の被害者、自殺した人かもしれませんね。自殺した人を除くと、おそらく貯蓄ゼロの人ですよね。貯蓄がゼロになっちゃった人っていうのは、それは大変で、ほらだって、はっきり言って今日稼いだもので今日の飯を食うしか道がないわけですよね。それが貯蓄ゼロってことですから、こういう人たちは昔は多分たくさんいたんですよ。しかし家庭の中で、それは家族の中で、そういう人たちは支えていたんですね。戦前はそうですよね。だからその個人の貯蓄はなくても、家としての貯蓄、あるいは地域としての貯蓄、あるいはもっと古代に行けば国家としての貯蓄というものがあって、そういう人たちを支えていたわけでありますね。それはいくらか今でも残ってるんでありますけども、しかし昭和の時代の日本というのは一億総中流という形で、皆さん貯蓄をどんどん増やしていきましたね。やっぱり金持ち争わずという言葉がありましてですね、揉め事が起きる本当に根本的な理由はやっぱり余裕がないからなんですよね。遺産相続でもそうだし、何でもね、その余裕があればですね、そんなに激しく争わないで決着するっていうことはあまり難しくないんですよ。世の中たまに変な人いますからね、100% とは言いませんけども、あまり難しくないんですよ。一番大変なのは余裕のない人たち同士の争いですね。これはだからもう血みどろの世界になりかねない話なんですよ。すなわち殺人事件とか傷害事件とかなりかねないような状況なんですね。だからこの社会に余裕がなくなりますとね、アメリカもそうですけども、犯罪が止まらなくなるでしょ。猟奇的事件がひどくなるでしょ。ほら会社でも何でもね、家庭でもめちゃくちゃになっちゃうんですよ。だから余裕がないっていうのは非常に危険なことですね。でその日本の場合はだから平成の時代に日本政府が舵取り完全に誤ったわけですよね。平成の時代の推移というものを日本政府は完全に見誤って、で見事に崩壊させちゃって、それ前の時代をですね。そしてその最大の犠牲者が今貯蓄ゼロの人たちだと思うんですよね。でこの人たちは今日一日食べるのが精一杯ですから、物価がありましたと、ほら明日からとか今日からもう食うに困るわけですよね。食べるものの量が減りますから。で特に家族が多かったらね、非常に大変ですから。だからその一時的な物価上昇だから待ってりゃいいなんて話はですね、それは余裕のある人の話ですよ。余裕がなかったらそんな待つことができないんだから、明日を迎えるまでに食べるものをどう確保するかって話になってくるわけですから。じゃあその生活保護に行けばいいかとか言いますかね、それはね、貧困というものを知らない人の話ですよ。貧困というのは惨めなものなんですね。だから貧困から育った家庭というのは惨めさが一番辛いんですよね。人からバカにされてですね、蔑まれる、惨めさというものが一番耐え難いものなわけですね。だからその 今でも生活保護なんてのはこの惨めさをですね強調するようなシステムでしょう。あんなのは全然ダメですよ。貧困の解消なんか一つも役に立たないですよ。その惨めさをまあ開き直っちゃった時に初めてねあれ受けられる制度になってるわけですよ。だからその時代の犠牲者、政府のね失政の犠牲者が払うべき負担ではないんですよ、あれはね。でその格差をですねそのままこのいいやいいやって言ってたのは清和会ですよね。新自由主義でアベノミクスじゃないですか。だから一番最後この格差が広がったのはアベノミクスでしょう。だからそのまさにアベノミクスの最大の犠牲者が今貯蓄のない人たちですよ。竹中平蔵や竹中小泉、安倍改革の最大の犠牲者が、まあ、今生きている中でね最大の犠牲者がそれは貯蓄なくなっちゃった人たちですよ。それどうすればいいんですか。彼らの責任じゃないですか。で要するにそのまあ切り捨てちゃったわけだな、機敏みたいな形にしちゃったわけですよ。最大の問題でしょそれ。でそれでも物価が低く安定してるうちはですねなんとか食いようもあるんですよ。要するに生活って工夫することができますからね。工夫することができるから、まあ、所得がうんと低くてもそれなりに工夫するとある程度やりくりするっていうことができるんですよ。しかし物価が上がりだしたらこのやりくりができなくなっちゃうわけ、昨日と今日で値段が違ったらですね値段が上がったらねやりくりができなくなるんですよ。まあ、世界全体で考えたら完全にこれ金融緩和のやりすぎだよね。それはリーマンショックで全部金融システムぶっ壊れちゃってですね、まあ、あれをその、まあ、取り繕おうっつんで米国は結局リーマンショックの前が FRB の資産の残高1兆ドルで今約9兆ドルだから8兆ドルの金出したわけですよ。1年間の GDP が日本の GDP500 兆アメリカ1000兆だから、まあ、それに匹敵するぐらいの金を出して支えたわけね。ところがやっぱりそのやってる投資がさ新自由主義の投資でしょ。切り捨て型の投資だから下々なんかに行くわけないじゃないですか。貧富の格差だからますます広がったでしょう。コロナでもますます広がったでしょう。で結局だからその金がね金持ち連中はですねもう投資先がなくなっちゃってみんな値上がりしちゃったんで一般のもの借り始めたんですよ。買いだめ売り惜しみで金儲けすることを覚えちゃったわけよ。でそれがだから根本的な物価の上昇ですよ。だってそれはどこだって不景気じゃないですか。それ中国だってもう建設止まっちゃってきてるし、アメリカも一部ですよね、なんかそんなにぎやかなこと言ってんのね、値段が上がりすぎちゃったのよ、だからそんなもん皆さん買いませんって。だいたい世界中所得が落っこっちゃってんだから、中国ってそうでしょ。だからそんな物の需要なんか伸びるわけないじゃないですか。要するに買いだめ売り惜しみで上がってるわけですよ。あれもちろん供給網の制約ってあるんだけど、本当になんかですね制約だけが原因ならねだんだん下がっていくんですよ。すなわちチャンスですから、みんな新規参入してきますから。ところがそれに構わずどんどん上がっていくっていうのは買いだめ売り惜しみやってるからですよ。それは金利がいつまでも低いからですよ。でアメリカは頭切り替えてですねそれやめることにしたわけね。金融緩和をやめて金利上げることにした。でイギリスはもう早速金利上げた。で世界の金融はねそうやってアメリカが金融引き締めになって日本が金融引き締めやんなかったらずっと円安になるじゃないですか。日本の物価上昇はほとんどは輸入品なんですよ。資源エネルギーから始まって、まあ、部品もそうだね、大体、まあ、食料もそうだね、輸入品からですね物価上がっていくんですよ。だからその円安っていうのが非常に重要な物価の要因なんですよ。物価上げる要因なんですよ。円安になったら物価上がるんですよ、でそれ放置してるわけ。もう115円超えちゃったでしょ。この間まで102円だ3円だって言ったわけでしょ。もう10円以上の円安じゃないですか。何やってんですかあれ。その間確実にですね物価を上げるんですよ、だから円安に行くと思えば今度国内で円安見越しのですね買いだめ売り惜しみが始まりますよ。円安だっちゃ値上げが通ると思ったらね、円安見越して買いだめ売り惜しみしておけばいいわけですよ。でそれ儲かるでしょ。それ助長するわけですよ。何やってんですか。要するにですねアベノミクス新自由主義の最大の犠牲者である貯蓄のない人たちにさらに追い打ちをかけて、物価上がったって気にしないことだと、これから株上がった方がいいんだと、待ったらね、恩恵来るだろうみたいな風をしながらですね放置してることはですねもうもはや犯罪になりますよね。かつてですね岸田首相の出身の宏池会を作った池田勇人って人がですね、所得の低い人は麦を食べ、所得の高い人は米を食べるような、そういう社会原則の国にした方がよろしいかと思いますとか言ったことがあるんですよね。大騒ぎでありましてですね、 要するに貧乏人には貧乏人は麦を食えという話だと、ふざけんなったらしになったわけでありますよ。だからみんなね、こう期待してたわけですよ。ああ高知会かと、高知会は高度成長ってイメージが強いでしょ。高度成長で所得倍増ってイメージが強いし、岸田氏も所得倍増って言ってたわけでありますよ。ほら全然違いますよ、ね、所得倍増引っ込めちゃったわけだ。オレオレと思ったら今度はね、物価高放置なんですよ。物価高を放置する政策だな。物価高よりもですね、株価下げる方が嫌だと。何言ってんだ、日本の企業の内部留保なんかいくらありますかいな。トヨタはいくら内部留保持ってます。あれ株価どこまで上がりました。これ下がってたってどれだけ耐えられます。今日明日の人たちなんてもう明日がないじゃないですか。この企業だとか投資家だとかなんとか基金だってずいぶん金貯め込んでじゃないですか。この前のこの間の値上がりでどれだけ余裕があるんですか。こんなもん全部吐き出したっていいじゃないですか。吐き出させんで、それが政治の力って思うんですよ。要するにですね、国民を一人残らず救うのが政治の力、仕事でしょ。企業というのはまあ自分たちの、責任の範囲内で仕事しますわな。それが企業ですよ。しかし政治ってものはですね、全部の面倒を見るのが仕事なのよ。それですね、その分配の権利持ってるのが政府なんですよ。だからそんなですね、余裕のあるとからちょっと回してもらえばいいわけだ。ね、別にその円高行ったって死にはせんですわ、あんなんね。不景気なんだろうけど、不景気だったらまた考えるでしょう。あいつらね、優秀な人がたくさんいるらしいですから。日本の企業の大企業は特に優秀な人たちがたくさんいるらしいですから。円高なんていろいろ考えて、ますますご発展じゃないですか。で、だから物価下げてらですね、国内安定しますよ。だからとりあえず貯蓄のない人は物価を下げればとりあえずですね、なんとかやりくりの範囲に戻ってくるから、それからですよ、今度安定的な仕事どうするって話はね、優先順位間違えちゃダメですよ。だから今の様子だとですね、政府日銀は貧乏人は麦を食えというのかと、池田隼人みたいにですね、貧乏人は麦を食えというのかと言ってることそのものですからね、これってなんか宏池会なんですかね。まあ宏池会だからそう言ったと池田が言ったからそうだと思ってんだけど、国民はそうは思ってないんですよ。やっと清和会が終わったと、やっと竹中平蔵が終わったと、やっと格差の時代が終わったと、やれやれこれで格差は解消に向かうとなんとなく思って岸田を支持したんだと思いますよ。岸田になって明るくなったって声が聞こえてきますから。そんなことない、何やってんだって。岸田だったら今度は物価を吊り上げて、特に貯蓄のない人たちを途端の苦しみに陥れて、で何もしないと座り込んでると、こういうことになりますから。何、格差の拡大じゃないですか。もっと悲惨なことですよね。だからそんなこと言ったらもうそれ清和会も宏池会もないと、何のための政治なんだと、所詮金持ち相手の政治じゃないかと、ね、今までの時代の犠牲者に何にすらですね、それは償うこともなく、悪いことをやり尽くしてですね、でたまにですね事件でバレれば運が悪かったみたいな調子でね、自分たちの金儲け一生懸命やっていくら貯めたってですね、吐き出すってことをしようとしない、悪い奴らですよ。本当に悪い奴らだね。でそれがまだのさぼっててですね、自民党なんて政党作ってんだけど、野党も野党だよな、何にも攻めやしない。山本太郎ぐらいのもんですよ。ちゃんとその貧しい人たちのね、炊き出しとかちゃんと言ってんのはね。あとは何してますかいな。うちもちと余裕がありますからと。労働組合なんてのはものすごい金持ってんですよ。日本ではですね、労働組合をね、チェックする人っていないですからね。労働組合なんてのはですね、要するに帳簿だけチェックしときゃね、あと誰もチェックする人いないんだ。ね、だから何でもやりたい放題だよ。だから労働組合行って金貯めてですね、結構、いわゆる労働貴族でふんぞり返ってんでしょ。あんなのがなんでですね、食い合わずの人に味方になるんですか。味方になるわけないでしょ。だからそんな労働組合をバックにつけてる野党がですね、な本当に厳しい人たちに味方になるわけがないじゃないですか。これはね、だから偽善ですよ。あんなね、野党なんかさ、何やってんだか、労働組合のためにやってないもんでしょ。所詮だから、何よ、組合費だって搾取でしょ。労働者から毎月搾取してるのは組合費じゃないですか。それでなんか自分たちね、調子金貯め込んでですね、まあ政権与党に協力したりですね、時々反発したりして、まあ上手にですね、ゲームやりながら毎日過ごして、ね、その自分たちの富を蓄えてるだけでしょ。なんのことはない、野党でもなんでもないじゃないですか、そんなものはですね。めちゃくちゃなんですよ。ですからね、まあ今みたいにですね、本当にその、いよいよ動き出したと。アメリカが引き締めに動いたと。日本が何もしないと。 で貧乏人は麦を食えって話になってきたと、この時何にも立ち上がらないじゃないですか。愚かな話ですよ。こういうのがですね、本当にね、日本の政治の正体バレたりって瞬間なんですよね。まさになんか今それはっきりしたわけよね。もう清和会も宏池会もないと、野党もないと、自民党も野党もですね、山本太郎のとこ以外はですね、とにかく一切その貧しい弱い人たちの面倒を見ないと、ね、その手を打たないと、はっきりしたわけですよ。ね、まあこうやってですね、一つの時代は終わっていくわけですな。戦争終わるときですね、昭和20年になりますと、もう本土決戦って話になる。そうすると、もうあの日本軍がですね、破れかぶれだってめちゃくちゃしだすわけですよ。沖縄でもそうだよ。ね、その豪に潜んでて、沖縄は6月ですか、終戦になりますわね、戦闘が終わりますな。でもその後ですね、隠れていた日本軍に殺された沖縄人たちがいたんですよ。日本軍はまだ隠れてて、米軍相手にね、戦ってね、死んだんじゃなくてね、その、まあ、言ってみれば戦争終わったんで、それはアメリカ軍の捕虜になる、捕虜って言いますか、アメリカ軍収容されますね。そういう日本人を襲ったって事件があったんだから、ひでえもんだよ。同じ日本人をさ、戦争終わったから後ろで弾撃つわけだ。スパイダーの私をしてね。そういうね、悲惨なことになるわけですよ。今でもね、まあ、鉄砲弾こそ撃たないかもしれないけども、それに似たようなですね、おぞましい組織の問題はですね、いろんな大企業で起きてんじゃないですか？役所もそうだけども。それでもうとにかく上の方は陰徳物資ですよ。もう、自分が逃げることと陰徳物資いかにかくまうかってことだけだから、まあ言ってみる、今だったらファンドを作ったりさ、なんか新しい会社作って、そこにみんな財産とかなんか権利移しちゃうわけだ。ね、でそこにさ、さっさと行ってさ、そこでなんか安住して暮らそうというわけですよ。まあひどいもんだ。まあだからこの逆に言うとですね、一番ひどい連中もまあ、アベノミクスで出てきたんだね。要するにアベノミクスというのはいろんな意味でこの世の中をこう仕分けしたんですよ。だから一番この性根の腐ったやつ、行動のひどいやつも見事に浮き彫りにしたのが、まあアベノミクスでもありましたよね。だからもう世界中日本は相手にしないじゃないですか。朝鮮戦争の終結だって日本のこと全く気にしてる様子がないじゃないですか。冷戦の終結だってですね、ヨーロッパで一番そのディープステート激しかったのはイタリアでしょ。イタリア反対したんだよね、あれね。冷戦の終結反対したんだけど、見事に冷戦終結したでしょ。日本もそうですわな。米軍との利権があるから帰ってほしくないわけだよ、ね、平和は困るわけですよ。中国とね、平和になることは困るわけですよ。でもね、もうそういうこと言ってるやついるとね、時代がまとまらないからね、日本抜けてやってんじゃないですか、あれ。まあだからそういう風になってるわけね。だから相手にされてないわけだ。外から相手にされない、すなわち外で負けてくると中でですね、いじめやるんだよね。あれ日本人の悪いとこだよね。戦争末期そうだけど、外で負けると中でいじめやるんですよ。だからそういうのが今多くの組織で起きてるんじゃないですか。役所もそうじゃないかと思いますよ。でもとにかくですね、もうアメリカは引き締めって言った以上、日本も引き締めするしかない、ね、このマネー出しすぎて一般物価まで上がっちゃって、最後のインフレになっちゃったんだから、もうこれゲームオーバーですよ。完全にゲームオーバー、ね、で結局だからもう要するにまともに、そもそも08年でシステムぶっ壊れちゃったんだから、あとは中央銀行が金出してやってただけなんで、ここで引き締めに転じるということは、前から言ってるようにこの出口は今のドル終わりにするってことでしょ。他にないわけだよ。持たすに持たして、この間、まあ、ビットコインみたいなものも随分発展したと。人々も多くの人たちが真実を知るようになったと。それなりに、段取りも考えるようになってきたと。ブロックチェーンも出てきたと。もうこれが限界だと。ここまでそれに持たせばいいでしょと。まあ、言ってみればタイタニックの沈没をちょっとね、止めてたわけですよ。逃げる時間確保したわけだよ。でも中にはまだね、その甲板で踊ってるやつもいるわけだ。しょうがないですよ。そんなほっとけいいですよ。でこのあとだから、もうここでアメリカに引き締めに転じるってことは、まあ、今のドル終わりになるわけでしょ。このあとクラッシュするわけですから。でまあそうなった後のことを考えるってことになると、今までのアメリカと違うアメリカになるわけだから、まさにトランプ路線ですよね。全部ついつまが合うじゃないですか、それ。上手にやってるんだと思いますよ。私だったら絶対古いアメリカなんか引き継がないですよ。その新しいアメリカ作りますよ。今までのなんかね、利権屋が作った借金の返済なんかしませんですよ。そんなもん債権者と債務者でお互いの両方の責任なんだから、帰るに焦ればいいわな。知ったこっちゃないですよ、そんな話はね。まあだからそんなことでですね、まあこれから日本政府がね、 政府日銀岸田と黒田がどうするかね、よく見てた方がいいですよ。それ全部ですね、この夏の選挙に響きますから。それから野党もよく見てたらいいですよ。誰の味方でやってるかですよ。組合を労働者搾取して組合費取り上げて、その金握って何やってるのか、よく見てたらいいですよね。野党の様子も、まあそうやって時代は前に進んでいくわけでありますから、まあ今年もですね、ダイナミックに世の中が動いていくと思います。どうぞ皆さんもですね、ますますお元気に発展されてください。ということで、今日の藤原直哉の日本と世界に一言、政府日銀は貧乏人は麦を食えというのかというお話でした。ではまとめに光りましょう。ありがとうございました。